11各課からのお知らせ。固定資産税、償却資産についてお知らせ。2項目あります。1、償却資産の申告について。事業や営業のために所有する機械、装置、車両、運搬具、工具、器具、備品などの資産を償却資産といい、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象となります。平成21年1月1日現在、羽曳野市内にこれらの償却資産を所有している法人及び個人の方は、2月2日月曜までに申告書の提出をお願いします。なお、休廃業されている場合でもその旨の申告が必要です。また、申告書が届かない時や初めて申告される場合は、申告書類を送付いたしますのでご連絡ください。2、固定資産税、償却資産の法定耐用年数の一部改正について2点あります。1、耐用年数省令の改正とその影響。平成20年度税制改正で、原価償却資産の耐用年数に関する省令、以下耐用年数省令といいますが改正され、原価償却資産の耐用年数表が変更されました。特に耐用年数省令別表に機械及び装置に該当は390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。これに伴い、固定資産税、償却資産における耐用年数、償却資産については改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5および別表第6を適用することになりました。表についてはこのコーナー最後の問い合わせ先にお尋ねください。6、耐用年数省令改正に伴う今後の申告方法。固定資産税、償却資産における耐用年数は、耐用年数省令の別表に掲げる耐用年数に応じた原価残損率を乗じて算出することとなります。資産の取得時に遡って再計算するものではありませんので、ご注意ください。問い合わせ、税務課、固定資産税家屋担当、内線1550-1551。新築・増築家屋の実地調査にご協力を。平成20年中に新築・増築した家屋は、平成21年度から固定資産税・都市計画税の課税対象となります。家屋の評価額を算定するため、対象家屋の実地調査に身分証を携帯した税務課の調査員がお伺いします。家屋の実地調査の際は、屋内に入らせていただき、家屋全体の使用材料及び各部屋の仕上げなどを調査しますので、ご協力をお願いします。場合により図面などをお借りすることがあります。また、登記をされない新築・増改築・取り壊し家屋は、必ず税務課・家屋担当まで連絡してください。問い合わせ、税務課・固定資産税・家屋担当、内線1550-1551。市税の全納保証金制度廃止のお知らせ。平成21年度から、市・府民税及び固定資産税の全納保証金が廃止されます。平成20年12月市議会において羽曳野市税条例が改正され、市・府民税普通徴収分及び固定資産税、都市計画税、償却資産含むについて、年税額を一括して第一期の納期限内に納付された場合に交付させていただいておりました全納保証金は、平成21年度から廃止となりました。この制度は、納税意識の高揚や税収の早期確保などを目的に創設されたものですが、市・府民税を 給与から天引きされている特別徴収者には適用されないなどの不公平感が生じていました。また、厳しい財政状況の中で行財政改革の一環として検討を重ねた結果、制度を導入した当初の目的は皆様のご協力により達成されたものと判断し、廃止することとなりました。これまでこの制度を利用され、早期納税に努めていただいた皆様には、心からお礼申し上げますとともに、制度廃止へのご理解をいただき、今後も納期内納付にご協力いただきますようお願いいたします。引き続き前期全納をご希望の方、全納保証金は交付されませんが、平成21年度以降も納付書または口座振替により全納、一括納付ができますのでよろしくお願いいたします。前期全納による口座振替をご利用の方、現在口座振替をご利用の方で前期全納一括納付から期別納付への変更を希望される場合は変更手続きが必要となります。なお該当される方には平成21年度以降についてのご意向をお尋ねする書類を1月中に郵便によりお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。税務課納税担当内線 1420-1421 市政50周年羽曳野市暮らしの便利帳。今月15日に市政50周年を迎えるにあたり、記念事業として羽曳野市暮らしの便利帳が完成しました。今月より順次皆様のお宅に配布していきます。この暮らしの便利帳は市と株式会社サイネックスとの官民共同事業により作成したもので、175ページの中には住民登録などの各種手続きや窓口案内、防災、救急や福祉制度の紹介、医療、福祉施設等の地域情報のほか、企業、事業所などの広告が掲載されています。皆様の暮らしの中でぜひご活用ください。またご協力いただいた企業、商店等の事業主の皆様、本当にありがとうございました。問い合わせ先、市長公室秘書課内線 3330-3340